皆さんこんにちは。残暑厳しい毎日ですが、お元気でお過ごしでしょうか。広報9月号をお届けします。表紙は7月14日日曜日に前熊の多度神社で行われたお天皇祭りの写真です。日が沈み、対馬神社の灯明と赤やオレンジ色の提灯を灯した山車と、その周りに法被を着た人々が集まっている写真が写っています。当月号に掲載している事業等については変更中止となる場合があります。最新情報については長久手市ホームページをご確認ください。最初のページです。防災の日、あなたは何をしますか。防災の日とは、1923年に関東大震災が起こった9月1日は防災の日、8月30日から9月5日は防災週間とされています。この機会に今一度防災に対する意識を高め、まずはできることから取り組みましょう。4つの災害から学んだ人々の声です。阪神・淡路大震災1995年、地域での助け合い・共助が重要だと感じた。東日本大震災2011年、大津波や液状化現象による被害があったため、周辺の被災リスクの把握は必須。熊本地震2016年、自宅の耐震性を強化するとともに、災害関連死を防ぐためにも十分な備蓄を。能登半島地震2024年、震源地が半島の先端部で、速やかな情報収集や救助・救援が難しかった。大規模災害が発生すると、市が一人一人の状況に合わせて支援するのに時間がかかる場合があります。被害を最小限に抑えるために、平常時から自分の命、安全は自分で守る意識を持つことが重要です。何をどれだけ備蓄するか、いつどのように避難するのか、最終的な行動はあなたに任されています。では、あなたの家族を守ることができるのは、まずは身近なところから防災を意識してみましょう。日常生活のほんの少しの工夫が、いざという時の防災対策につながります。次のことをチェックしてみましょう。1、家族やご近所と会話をしていますか？日頃から防災マップを活用して、近隣の避難場所や危険箇所などを確認するとともに、災害時の連絡方法を家族や地域の皆さんと話し合っておきましょう。いざという時に助け合えるようなご近所付き合いを大切に、まずは挨拶から始めましょう。チェック2、あなたのお家は安全ですか？自宅の内外を見て、耐震性の強化や家具転倒防止を検討してみましょう。家具の配置を変えるだけでも安全対策になります。長久手市では家具転倒防止支援事業の補助をはじめ、さまざまな防災支援を行っています。チェック3、平常時と非常時を切り離して考えていませんか？備蓄と聞くと難しく感じますが、普段から必要量より少し多めに買い置き、消費した分だけ買い足すことで、常に一定の食料を備蓄できます。備える、次に食べる、次に消費した分を買い足す、そしてまた備える。これをローリングストックと言います。今すぐ備蓄チェックをしましょう。準備リストは長久手市ホームページをご覧ください。二次元コードからもご覧いただけます。チェック4、災害情報に耳を傾けていますか？ 長久手市では災害時にさまざまな方法で情報発信を行っています。防災行政無線、市内10カ所にある防災行政無線の屋外支局からサイレンや音声放送によりお知らせします。次に安心メールプラス、長久手市公式 LINE メールにより地震や気象に関する防災情報を配信しています。登録方法と詳細は長久手市ホームページをご覧ください。二次元コードからもご確認いただけます。訓練に参加しましょう。2つの訓練をご紹介します。1つ目は愛知総ぐるみシェイクアウト訓練。9月1日日曜日正午の時報を合図に、県内全域で次の1から3を各自で約1分間実施します。1、姿勢を低く。2、頭を守り。3、じっとする。2つ目は市内一斉防災訓練。11月17日日曜日午前9時から各家庭で行うおうちで防災訓練と、地域が企画する地域防災訓練を実施します。おうちで防災訓練では安否の提出を行い、無事であることを近所に知らせましょう。ぜひご参加ください。以上のお問い合わせは安心安全課電話560611です。
代わって市長公約の取り組み方針を公表します。長久手まちづくりビジョンロードマップ。佐藤市長の選挙時の公約では、子どもがすくすく育つ町、高齢者に優しい町、誰もが希望を持てる町、文化芸術スポーツの町、自然環境を大切にする町、この5つを重点政策として25の事業と10の課題を掲げました。これらの実現に向けた工程や現在の取り組み状況をまとめた2027年度までの取り組み方針長久手まちづくりビジョンロードマップを策定しました。まちづくりは目に見える成果がすぐに出るものではありませんが、長久手市の財政状況を踏まえつつ、一人一人が夢や希望を持って暮らしていけるように一歩ずつ取り組みを推進していきます。進捗状況は1年ごとにお知らせしていきます。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。二次元コードもついております。では主な取り組みです。1つ目は子どもがすくすく育つ町。具体的には18歳までの子ども医療費無償化、2024年10月から18歳までの通院にかかる医療費自己負担分の支給開始、また保育園放課後児童クラブの待機児童ゼロへ、2024年度から民間保育園を2園開園、一部の小学校で放課後子ども教室と放課後児童クラブの一体化、また子ども条例の制定、2026年度の子ども条例制定に向けて子ども会議などに着手。2つ目は高齢者に優しい町。具体的には自宅から通院、買い物のための移動手段の構築、2024年から2025年度に長久手市東部地域でデマンド交通実証実験を実施。デマンド交通というのは、利用者の予約に応じて運行する地域公共交通のことです。また、介護予防教室、 集いの場を拡充。2024年度から短期集中型通所サービスをモデル事業として開始。3つ目は、誰もが希望を持てる街。具体的には、帯状疱疹ワクチン接種費用の助成。2024年7月からワクチン接種費用の助成を開始。また、いじめ、不登校、引きこもりの相談支援体制整備。2024年5月から商業施設内で新たに校外フリースクールを月2回程度実施。4つ目は、文化芸術スポーツの街。具体的には、保育園、小中学校で文化芸術鑑賞会を開催。保育園、小中学校でのアウトリーチ事業の拡充及び新しいアウトリーチ先の開拓。アウトリーチ事業というのは、公共機関の出張サービスのことです。また、多文化共生社会の構築。これは外国人の子どもの就学や学習支援の取り組み強化。自然環境を大切にする街。具体的には、カーボンニュートラルに向けた取り組みの強化。2025年に地球温暖化対策実行計画を策定し、取り組み強化。また、街を花いっぱいに。市民や企業の協力を得て、新たに公共施設で可食スポットを創出。以上です。なお、公約には実現までに長い期間や多額の費用を要するものもあります。これらの事業も実現に近づけるため、調査や研究に取り組みながら事業の進め方を検討しています。以上のお問い合わせは、企画制作課電話 56-0600 番までお願いいたします。代わって、あなたの暮らしに消費生活情報です。〇〇ペイで返金します。に気をつけて。若者から高齢者まで多くの人が利用するネットショッピング。便利なようですが、中には悪質なサイト業者が潜んでおり、罠を仕掛けています。最近、被害が急増中の返金詐欺の手口について紹介します。次のような詐欺事例があります。ネットショッピングで商品を購入し、指定された個人名義の銀行口座に代金を振り込んだ。すると、サイト業者から、商品が欠品のためキャンセルする。代金は〇〇ペイで返金する。と、無料通話アプリの友達登録を案内された。ビデオ通話をしながら、言われるまま決済アプリ画面を操作するうちに、返金されるはずが複数回送金していた。後日、銀行口座の総額が減っており、高額な金額を送金していたことに気がついた。その後、サイト業者とは連絡が取れない。このような詐欺事例があります。それに対するアドバイスですが、〇〇ペイで返金。これは詐欺の疑いがあるので、相手の指示に従うのはやめましょう。他と比べて極端に値引き率が高いサイトは要注意です。また、支払い方法が選べなかったり、個人名義の銀行口座への振り込みしかないサイトで購入するのは危険です。騙されたかもと思ったら、早急に消費生活センターに相談してください。長久手市消費生活センター、市役所西庁舎2階、地域共生推進課内、悩み事相談室です。電話は 64-6503 番。 9月の相談日時ですが、16日、23日を祝日を除く月曜日は午前9時から正午まで、火曜日、水曜日、金曜日は午前10時から午後4時まで、なお正午から午後1時までは除きます。また愛知県消費生活総合センター、電話052-962-0999も相談を受け付けております。以上のお問い合わせは地域共生推進課、電話56-0551番までお願いいたします。代わってニュース119備山消防です。豊明市、日進市、三好市、長久手市、東郷町を管轄する備山消防本部からのお知らせです。今回は地震による通電火災を防ごう。はじめに通電火災とはどのようなものでしょう。電気機器などを原因とする電気火災のうち、地震の揺れなどの影響で停電した後に電気が復旧することで発生する火災です。地震の揺れや家具の転倒により破損した電気機器に再通電して発熱発火することや、電気ストーブなどに可燃物が接触した状態で再通電して着火すること。再通電時に発生した電気火花が周囲から漏れ出たガスに引火する火災のことを言います。次に通電火災の怖さとは何かを説明します。通電火災は地震から避難した後に時間差で発生することが多く、初期消火が遅れてしまいます。揺れによって物が散乱した中で出火すると、容易に火が近くの可燃物に燃え広がり、短時間で大きな火災となってしまいます。最後に、通電火災を防ぐにはどうしたらよいのでしょう。通電火災は、避難する前にブレーカーを落とすことで電気を遮断し、停電が復旧しても電気機器に通電することがなくなります。しかし、外出中の被災、家屋の倒壊など、物理的にブレーカーを落とすことができない状況に陥ることもあります。そのため、地震の揺れを感知して自動で電源を遮断する感震ブレーカーを設置しましょう。なお、感震ブレーカーには分電盤に内蔵されたタイプもあるため、取り付け前に確認しましょう。感震ブレーカーというのは、ブレーカーに紐でつながれたボールが設置されており、地震の揺れ、この目安震度5弱以上、それによりボールが落ちることでブレーカーが落ちます。なお、長久手市では感震ブレーカーの設置費用の補助を行っています。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。二次元コードもついております。以上のお問い合わせは、備山消防本部予防課、電話0561-38-7236番までお願いいたします。
次は文化芸術です。アイリッシュデイズ、長久手で文化をつなぐ、アート、文学、音楽、食、さまざまな形でアイルランド文化を楽しめる特別企画です。場所は文化の家、アイルランドと日本交流美術展、階段ラフカディオ・ハーンとの開講、時は9月18日水曜日から28日土曜日午前11時から午後5時までです。小泉ボン講演会、階段をめぐるアイルランドと日本の対話、時は9月21日土曜日午後2時からです。アイルランドと長久手マルシェ、長久手市と 愛知県立芸術大学とのコラボのアートショップ。時は9月21日土曜日、22日日曜日祝日。トリコロールのアイルランド音楽コンサート。時は9月28日土曜日午後2時からです。なお二次元コードもついております。アレクサンドル・カントロフのピアノリサイタル。パリオリンピック開会式で大雨をものともせず名演奏を披露したピアニスト、フランスから長くて。時は12月1日日曜日午後4時から。3時半会場です。場所は文化の家森のホール。未就学児は入場できません。料金はフレンズ会員4,500円、前売りのみです。一般は5,000円、25歳以下は2500円です。なお二次元コードもついております。チケット予約は電話612888です。電話予約は発売日の翌日午前10時からです。前売り完売の場合、当日券の販売はありません。これらの問い合わせは文化の家障害学習課電話613411です。9月は世界アルツハイマー月間です。9月は世界各国で認知症啓発の事業が行われ、市内でも認知症を理解するためにさまざまな催しを行います。この機会に認知症になっても安心して暮らし続けられる街について考えてみませんか。認知症に関する展示、時は9月1日日曜日から30日月曜日まで。福祉の家での展示、場所は福祉の家交流ストリート。認知症についての啓発ブースの設置があります。中央図書館での展示、中央図書館1階24番展示コーナー、認知症関連の本を集めたコーナーの設置があります。その他市内での展示では、市内の企業福祉事業所等にも展示に協力いただいています。啓発として店舗や自動車等にアルツハイマー月間ステッカーを貼っているので、ぜひ探してみてください。次は森の古民家でのイベントです。場所は愛知太陽の森古民家ざわざわ根岳1211。なお駐車場はありません。内容は看護学生による健康ミニ講座で、時は9月10日火曜日午前10時から10時30分、午後2時から2時30分です。もう一つは、ロバ隊長マスコット、オレンジ色の二酸化作り。米粉や樹脂粘土で認知症サポーターキャラバンのマスコット、ロバ隊長を作ったり、二酸化作りをします。時は9月10日火曜日午前10時から午後3時半までです。これらのお問い合わせは社会福祉協議会地域包括支援センター、電話641155、または長寿課電話560631です。次は子育て関連のお知らせです。絆ネットアプリでは、長久手市の子育てに関するイベント情報をはじめ、さまざまな子育て関連の情報を発信しています。詳細は二次元コードで確認してください。2025年度保育所等入園案内について、2025年度保育所等入園申し込みの受付を行います。詳細は長久手市ホームページまたは二次元コードから入園案内を確認してください。 入園基準です。保護者のいずれもが次のような場合でその児童を家庭内で十分に保育することができないときで、家庭内外で仕事をしている、妊娠中または出産後間がない、病気、不詳もしくは精神、身体に障害があるなどです。入園案内の配布、9月17日火曜日から地域型保育施設を除く各保育園平日のみと子ども未来課で配布または長久手市ホームページからダウンロードしてください。保育園での配布は10月11日金曜日までです。お申し込みは9月24日火曜日から10月18日金曜日に申し込んでください。特別な支援が必要な児童の申し込みは子ども未来課に相談してください。その他、2025年4月1日以降に2歳児クラスに在園する子どもの育休退園を開始します。詳細は長久手市ホームページで確認してください。このお問い合わせは子ども未来課560615です。発達障害の子の親の会、発達障害のある子を持つ親同士で子育ての悩みや日々の出来事などを気軽に話してみませんか。時は9月18日水曜日午前10時30分から正午まで、場所は福祉の家ボランティアセンター会議室2、対象は発達障害の子、発達に心配のある子の保護者です。内容は交流会で日々のたわいもない話、子育ての悩みなど何でも話しましょう。この問い合わせはボランティアセンター電話613434です。
次はシニアの広場です。はじめにグラウンドゴルフ体験会について。誰でもできる簡単なスポーツグラウンドゴルフを始めてみたい人向けに体験会を実施します。9月22日、10月20日、11月17日、いずれも日曜日午前9時からです。雨天の場合は中止です。場所は福祉の家の芝生広場にて、対象は市内在住60歳以上の人、先着10人です。用具は数に限りがありますが無料貸し出しします。このお問い合わせにつきましてはボランティアセンター電話613434です。次は2024年度調整学園、あの頃を思い出す歌謡曲を一緒に聴いて口ずさんで楽しいひとときを過ごしませんか。時は9月16日月曜日祝日午後1時から3時まで、会場は12時30分です。場所は文化の家森のホール。対象は市内在住でおおむね60歳以上の人。内容はサックスの石川貴則さん、ピアノの菅原拓馬さん、バイオリンの徳田真由さん、そしてクーテシガーナキッズダンス隊による音楽会です。持ち物は身分証明書をお持参ください。なお、この音楽会は敬老事業と合同開催です。お問い合わせは長寿課電話560631